ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は血糖値にフォーカスしてゲストにお話を伺います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。お楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。一般社団法人日本血糖値協会代表理事の木屋舞さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは健康のため血糖値を理解しようです。1回目の今日は血糖値が高いと言われたらと題してお送りします。はじめに木屋舞さんのご略歴をぜひ教えてください。
私は、医師になって10年ほど経っているんですけれども、現在は糖尿病専門医として外来で糖尿病患者さんの治療に当たっています。で、それと並行して、ずっと昔から予防医学がやりたいという思いがあってなので、順天堂大学の、スポートロジーセンターという研究室、ここが予防医学の研究を積極的に行っているところなんですが、ご縁あってそちらで同時に研究も行っていました。今も順天堂で痩せている女性の健康リスクについての研究に従事しております。
確かにこう最近はやっぱりモデル体型とかで、痩せている女性の方とかが多いですよね。
そうですね。どうしてもやはり日本自体が、痩せている方が美しいという、文化的な背景があったりしますと。で、体質で痩せているっていうのは、一定仕方ない部分ももちろんあるんですけれども、無理にこう痩せようとしてしまうと、若いとやはり不妊だったり、年齢重ねると骨粗鬆症になったり糖尿病のリスクになったりすることもどんどん分かってきているので、そのあたりの痩せの健康リスクについてはもう少し啓発活動をしていかなければいけないと思っております。
一般社団法人日本血糖値協会、これは最近できた協会のようなんですけれども、設立した経緯っていうのはどのような形なんでしょうか。
日本血糖値協会というのは、今年の3月に設立させていただきました。まずここ私の自己紹介というかになるんですが、初対面の方に自己紹介するときに、食が大好きな糖尿病専門医ですというふうに私自身自己紹介するんですね。もうとにかく昔から食べることが大好きで、みんなで食卓を囲んで一緒に食事をするっていう、時間が私にとってすごく大事だったんですね。で、ただやっぱり糖尿病の患者さんっていうのは、やっぱり少なからず厳しい食事管理を求められています。食って、すごく毎日の小さな幸せで、病気の有無に関わらず、その食事を最大限に楽しみながら健康を守りたい。そんな風に本気で考えて、糖尿病の道を選んで、今まで外来を行ってきました。で、そうやって診療に当たりながら順天堂で予防の研究を進めていくと、研究結果に驚かされることの連続だったんですね。
どんな研究結果が出たんですか？
もともと日本人って欧米の人に比べて痩せ型の人が多いですよね。で、痩せてるにもかかわらず、糖尿病をはじめとするいろんな代謝の異常が起きるっていうのはもともと知られてはいるんですけれども、中でもうちの研究室の結果で一番驚いたのは、20代前後の若い女の子で、しかも痩せてる女の子集めてきて糖尿病の検査すると、かなりの確率で糖尿病予備群と同じぐらいのレベルの血糖値であることが分かったんですね。確率としてはだいたい 13%、8人に1人で、これの値ってどのぐらい高いかっていうと、標準体重 の若い女の子たちって大体 1.8% ぐらい、
はい、
でアメリカの肥満の若い女の子たちっていうのが 10%、
はい、
なので痩せてる若い女の子の 13% っていうのはかなりこう医師としても衝撃の結果だったんですよね。ただそれがやっぱり皆様には危機感というところで届けられていないという現実があると思います。まあ、医師としてすごく強く感じてたのは、こう最先端の研究でいろんな予防の知見は得られたけれども、まあ、これをどうやったら健康な人たちに手に届く形で届けられるのかって、まあ、その部分を一生懸命されているドクターっていうのがあんまり多くいらっしゃらなくて、まあ、ほぼいないって言っても過言ではないかもしれないですが、まあ、そこでまあ健康な方に血糖値を通した専門的な健康管理のサービス、こちらをお届けするようなプラットフォームとして日本血糖値協会を立ち上げたような形になります。健康な方が予備軍にならない、そのあたりも貢献できたらいいなと思っています。
活動としてはどのような活動をされるんでしょうか。
血糖値スパイクっていう言葉を聞いたことありますか。
はい、
あります、
はい、
これ食事をした後に急激に血糖値が上がってその後また急激に下がる、この現象のことを言うんですね。健康診断を受けた時のことを思い出していただきたいんですが、
はい、
前日食事何時までにしてくださいって言われてですね、
はい、
当日は水しか飲んじゃダメで来てください、それで採血しますよね、
はい、
なのでここで測っているのってお腹がペコペコの時のいわゆる空腹時血糖値と言われるものになります。血糖値スパイク自体は食後に起きる現象なので、つまり健康診断で空腹時の血糖値が正常であっても実は血糖値スパイクを日常的にバンバン起こしている人がいるっていうことなんですね。で、皆様食事をした後に例えばだるくなったりとか家事とかお仕事のペースが遅くなる、あとはあんなにさっき食べたのになんかまたお腹が空いた気がしてなんかお菓子に手が伸びる、経験ありませんか。
あります割と日常茶飯事なんですけど予備軍ですか。
絶対というふうには言えないんですが、実はこれらの今お話しした症状ってどれも血糖値スパイクが起こしうる症状たちなんですね。
はい、
もちろん糖尿病のリスクになるっていうことはなんとなく想像できると思うんですが、血管にダメージ与えるので心筋梗塞のリスクになったり骨粗鬆症とか認知症のリスク、あとは睡眠の質が落ちたりとかお肌の大敵である酸化ストレス、これを増加させる可能性も研究で指摘されているんですね。そうなんですけど、一般の方がその専門的な検査を受けるっていうこと自体が、まあ、日本では困難な状態でした。そこで私たち日本血糖値協会では健康な方が全国どこでも血糖値スパイクをチェックできるサービスを開始しています。具体的にご説明すると、血糖値を24時間モニタリングするパッチ、これを皆さんにお届けしています。だいたい500円玉ぐらいの大きさで、これご自身で腕に二の腕に装着するんですね、
はい、
でこれ何を測ってるか、正確に言うと皮膚の下いっぱいお水、私たちの体は 60% お水でできているので、はい、そのお水のお砂糖の濃度を測定してます。つけてる間2週間つけっぱなしなんですが、お風呂に入ることもシャワーに入ることもできるし、スポーツも通常通り行うことができます。このセンサーをつけてもらうと私たちのところに約2週間分の血糖値のデータが飛んできて、それをこちらで専門的に解析することで最終的にレポートをお返ししています。でそのレポートには血糖値スパイクが点数化されて表示されていたり、はい、その方に適した食事管理の方法をご提案したりしています。これ全国どこでもお気軽に受けていただけるように、お申し込みからレポートのお届けまですべて日本血糖値協会の公式 LINE アカウントを通じて行えるようにしています。この機器自体医療機器で、糖尿病患者さん、しかもインスリンのお注射の治療をしている方の専門の医療機器になるんですけれども、順天堂の研究では糖尿病じゃなくても健康な人、しかもなんなら20代からこのスパイクを起こしているっていうことが分かっているので、これは健康な人に絶対つけてもらった方がいいと私も思っていますし、やっぱり早めに気づくことでちゃんとした対策を立てて糖尿病の発症を防ぐことができるので、このサービスを考案して今提供しています。
血糖値というのは血液中のブドウ糖の濃度のことを指すんですけれども、正常な値は健康な人の場合の空腹時血糖値はおよそ70から110ミリグラムパーデシリットルということになっています。食後は若干高い値を示すんですけれども、健康診断で血糖値高いですねって言われるとドキッとするんですけれども、これ実際どのようにしていくと下がっていくものなんでしょうか。
健康診断で測られるのは、空腹時の血糖値になるわけですが、そこでもし高いと言われたら、まずはその結果を見ないふりをしない結果を捨てないで必ず糖尿病専門医の先生のところをまず受診してください。そこで専門的に検査をもう一度受けてもらって、専門的なアドバイスをもらうのがいいと思います。血糖値によってあまりに高いと、お命の危険があるのでお薬を勧める場合もありますが、お食事運動管理でも一定管理することは可能なので、適切なお食事運動アドバイスを受けることができます。
血糖値が高いと糖尿病とか糖尿病予備群というふうに考えられると思うんですけど、予防についてはどのようにお考えですか。
予防に関してはまず毎年必ず健康診断を受けてもらうっていうのが一番大事になります。血糖値が上がっていっても正直痛くも痒くもないんですね、
はい、
なので己の感覚だけに頼ってしまうと、気づいたら全然最初は健康だったのに予備群になり、予備群が糖尿病になりっていうふうに知らない間に進んでいってしまうので、毎年しっかり健康診断を受けること、あとは攻めの予防としては、お話ししたように空腹時の血糖値しか健康診断では拾いきれないので、はい、食後の眠気だるさを感じたり、あとは糖尿病の例えば家系があったりすると、どんなにお食事気をつけていても糖尿病になりやすいことは事実なので、血糖値スパイクが起きているかどうかをまず数値で測って知ることが大事ですね。
木谷さんがこう代表理事を務める日本血糖値協会の今後の活動内容っていうのはどんなものになりますか。
皆さんアクセスいただけるように、例えばホームページとか公式 LINE とかインスタグラムとか、そういう SNS を通じてサービスを受けられるようにしています。他にはですね、もっと血糖値詳しくなりたいとか、専門の医師または薬剤師管理用紙から話を聞きたい勉強したいという方向けに、日本血糖値協会が協会認定アドバイザーの講座を開設することが決定しました。普段は受けられないような専門の医師からの血糖値のアドバイスだったりとか、まず基本的な糖の流れから勉強していただけるので、より健康を目指していきたいという方にとってはとてもおすすめです、はい、
ゲストは一般社団法人日本血糖値協会代表理事木谷舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
木谷さんには来週もご登場いただきます。お楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。11月14日は世界糖尿病デーです。世界糖尿病デーとは、世界中で増えている糖尿病の脅威に対応するために、国際糖尿病連合と WHO が中心となり制定されました。インスリンという膵臓から分泌される血糖値を下げる働きをするホルモンを発見したバンディング博士に敬意を表し、彼の誕生日を世界糖尿病デーとしています。糖尿病とは、インスリンが十分に分泌されないことや作り出されないことにより、血液中を流れるブドウ糖が一定以上に増えてしまう病気です。血液中の血糖値が高いまま放置されると、将来的に心臓病や失明、腎不全などを引き起こし、死に至る恐ろしい病気です。またこの糖尿病は遺伝として発症するほか、食生活など生活習慣でも発症し、 誰でもなる可能性がある深刻な国民病です。昨今、糖尿病は世界の成人のおよそ10人に1人、5億3700万人が患う病気と言われています。サラヤは1995年日本で増加し始めた糖尿病の予防と糖尿病患者の QOL 向上への貢献を目指し、砂糖に代わる代替甘味料として日本初となるカロリーゼロの甘味料ラカントを開発しました。現在はカロリーや糖分の摂取制限をされている方のみならず、ダイエットや美容、健康維持のための食生活をされる多くの方に愛用されています。そんなラカント S は世界糖尿病デーの啓発活動、ブルーサークル活動の普及を支援する一方、1型糖尿病や子どもの若年性糖尿病の患者や家族を支援し、治療研究を推進する日本 IDDM ネットワークという団体の活動を支援。発症初期の1型糖尿病 IDDM 患者と家族を対象に、必要な情報を一つのバッグに詰めた希望のバッグ、また1型糖尿病と同じくインスリン補充が必要な2型糖尿病患者からの要望を受け、2型糖尿病患者向け希望のバッグを2017年12月より配布しています。ぜひ世界糖尿病デーをきっかけに、ご自身や家族の健康、食生活について考えてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
健康診断だけではなく、この食事を食べた後の急激な血糖値の上がり下がりの血糖値スパイク、こちらも注目しないといけないなというふうに思いました。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは11月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は通常土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は11月8日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。